ガジェタッチ。
こんにちは、リンクマンです。
水木ひろみです。この番組は、テックジャーナリスト水木ひろみとコンテンツクリエイターのリンクマンが、ガジェットの話をメインに気になるニュースや話題をつまみにお届けします。この番組は、YouTube メンバーシップの皆様の提供でお送りします。
はい。ゆずきさんが、現在、オーストラリアのシドニーに、滞在をしている。
オーストラリアのシドニーのホテルの二段ベッドの下からお送りしています。
お送りし。なので、ちょっと今日はいつもと音声がね、若干、はい、ポッドキャスト聞いてる方違うかもしれませんが、その辺はご了承ください。ただ、二段ベッドの中だから結構デッドな感じになってるかもしれないね。あんまり響かない。
あ、そう？かもしれない。あ、そうかもしれないね。もしかしたらね。
う
ん、
そうそうそう。なんか環境音が実は、
ね。私としてはもう普段よりもすごいリラックスした状態でめちゃくちゃやりやすいですけど。
どんな状態かはですね、ポッドキャストのご覧の、あ、お聞きの皆さんはね、YouTube 見るとね、もうなんか、ベッドの上で、座っている柚木ひろみが、ただただ喋っているという状態
です。枕を抱えてね。
枕を抱えて。家だな、本当にそれじゃ。
家でしょ、すごい家じゃない。住めるなと思ってる。
家感でも。まあ、ちょっと時間がもし余ったら最後にね、オーストラリアの話もちょっとちらっと聞きたいかなと思うんですけど、今日は、実はこの、収録日の前日の夜に、
うん、
10月17日の夜、だいたい10時ぐらいだったんですけど、
はい、
急遽アップルからですね、発表が、プレスリリースがありまして、アップルペンシル括弧 USB-C っていうのが、
名前がね、
発表されました。
名前がね、
言いづらい。
どういうことなのって思ってるけど。
ね、うん、が、突然発表されまして、まあ、結構これ、いろんな意味で話題にもなっていたので、まあ、ちょっとタイムリーであるので、うん、今回、ポッドキャストでも取り上げようかなと思ったんですけど、実はこれ前段が実はありましてですね、
はい、
昨日、その、発表された、当日、その、うん、本当にそのオンタイムに、実は我々、松村太郎くんと一緒にですね、
うん、
プレミアムメンバー限定のコンテンツの収録をしてたんですよ。
そうなの。
YouTube のね、プレミアムメンバーで。で、その時に急に、さあ、これから収録しようかなと思ったら、プレスリリース出たってなって。
で、もう、回せ！
ゆずきさんが、今から回せって回して、
で、
そこから、実は、これで、今回、この後の話にも出るんですけど、うん、実はこの話で結構いろんな話を、その3人ですることになるんですよ。で、その、要は、どうやって話が転がっていくかについては、やっぱちょっとプレミアムメンバーの皆さんにちょっと期待していただきたい。うんうん、僕が記事を書きながら、その間になんかいろんなことを話してたりとかっていうのがあったりとか。
インクマンがリアルタイムで記事を書くっていうね。
記事を書いて、タイトルはこれにしようとか、なんかそんな話もしてたりするので、ちょっとこれは、面白いんじゃないかなと思うので、ぜひ、プレミアムメンバー限定にはなってしまうんですが、ちょっと、公開しましたらですね、来週ぐらいには公開できるかなと思いますので、うん、ぜひそちらの方も楽しみにしていただきたいんですが、その時にですね、やっぱり、この Apple Pencil の話を結構、しっかりして、で、我々も、ああ、なるほどな、とか、いろんなことを思った次第なんですが、
ほら、うん、音声でね、今聞いてる人が多いので、ちょっと情報をさ、アップルニュースルームから、ちょっと読み上げてみようと思うんですけど、はい、で、発表されたのが、アップル、より多くのバリューと選択肢をラインナップにもたらす新しいアップルペンシルを発表とありまして、アップルは本日、よりお求めやすい価格の新しいアップルペンシルで iPad ユーザーに多くの選択肢をもたらしますということで始まってるんですけど、ピクセルレベルの精度、低いレイテンシー、傾きの感知を備えた新しいアップルペンシルは、メモを取ったりスケッチをしたり注釈を加えたり日記をつけたりするのに最適です。新しいアップルペンシルはマットな仕上げと iPad の側面に磁石で取り付けられるフラットな側面を備えたデザインで、USB-C ケーブルを使ってペアリングと充電をすることができます。新しいアップルペンシルは11月上旬からの販売ということなんですけど、
はい、
なんだこの、はい、これ聞いただけではイメージがわからないぞ
何の話をしてるんだみたいなね、ことではあるんですけど、まあ今アップルペンシルって実はその発売までには2つ、うん、2種類ありまして、うん、アップルペンシル第一世代と第二世代で、僕今ちょっと手元に持ってるのが、こちらが、Apple Pencil 第一世代で、こちらは、後ろのキャップを外すと、ライトニングの、押す の端子がついているということで、まあ一番最初に初代に 12.9 インチの iPad Pro が出た時に出たのがこの Apple Pencil のということで。
いわゆる、まあ丸い鉛筆のような形をしていて、重心が後ろに行くような長めのペンシルが Apple Pencil の初代、今ファーストジェネレーション、第一世代って呼ばれてるものですね。
言われてるもの。うん。なので、まあ、これがしばらく続いたんですが、こちらはね、iPad Pro が2018年ですかね。うん、iPad Pro が、出たタイミングで、Apple Pencil 第2世代というものが出ました。こちらはですね、はい、端子がついていないんですね。
うん、
で、磁石でくっつけてですね、今僕手元に iPad Air がこれカンペ用にあるんですけど、これにパチッとくっつけるっていうような感じで、充電とペアリングをするっていう新しいスタイル。で、だから、で今度は、その充電をするために一辺だけですね、まっすぐ、まっすぐになってるんですよ。丸じゃなくてね。
ね、
うん、なんて言ってた、これ。一辺だけまっすぐになってるっていう特徴的なデザインに。
うん、
はい、平らなデザイン。これが Apple Pencil の第二世代。で、今回発表された USB-C のモデルというのはですね、まあ、iPad は第10世代とかですね、最近の iPad はですね、全部ですね、USB-C なんですよ。で、iPhone もついに USB-C にもなりましたけど、
うん、
iPad 第10世代に、実は Apple Pencil 第2世代が使えないんですね。これが使えない。
これ、何世代で言われるとちょっとみんなわかりにくいかもしれないけど、iPad って、もう just iPad って名前のものと、iPad Air、iPad Mini、iPad Pro みたいなものがあって、いわゆる初心者向けの一番最初に安い値段で買えるよっていうふうに言われてるのが iPad という何もついてない iPad で、
はい、
業界ではこれを無印と呼んだりしますが、それが今、第10世代目なの、その iPad っていうカテゴリーがね。で、もともと iPad って、そのずっとライトニングで来ていたのが、今は USB-C になっているから、それに伴い Apple Pencil の端子もいろいろなジャンルで、まあその対応したものから順次、そのなんだろう、ライトニングじゃなくなっていくだろうっていう感じでいたわけなんだけれども、ただ iPad の、いわゆる無印の第10世代っていう最近出ている、まあ今までの中で、今一番新しいものは、うん、その充電に非常に問題があったというふうに言われております。ね、リンク。
はい、何がありましたんですね、うん。要は第一世代しか使えなかったんで、残念ながら、ライトニングでは繋がらないわけです。でそのために、考案されたものがですね、USB-C to Apple Pencil Adapter というものがありましてですね、今ちょっと手元にあるんですけど、いわゆる、片方はライトニングのメスになってるので、これを繋ぐ。で、そっちの逆側のポートの方は USB-C の端子になってるんで、これでケーブルで繋ぐと、充電とペアリングができるということで、まあ、出た時にですね、おぉ、これはちょっとどうしたものかなと。正直、なかなか Apple Pencil 使うの大変だなっていうふうな思ったのが結構ね、印象的ではありましたね。
そもそもね、iPad ってね、充電をするときに、もう、なんだろう、下の端子のところに、刺して、太郎くんはこれをカブトガニって言ってたけど、もう下にね、刺してね、明らかに横にこう、なんて90度にさ、こう、なんかピンって出てるような感じの充電になってたから、もうそもそも、その充電の仕方はどういうことなのっていう、設計としてはすごい不思議な感じにはなってたんだけど、第二世代はすごくスマートだったわけだよね。
スマートだよね。
にピタッとくっつくっていう。うん。
ピタッとくっつく。
で、
ピタッとくっつくの？
多分まあこれが一番最初からやれたら、これが良かったんだろうなっていう
多分ですけど、これね、ちょっとお宝でも多分出てたと思うし、うんうん、あれなんですけど、第10世代が出た時に実は中に磁石があったっていうのがあって、
そうそうそうそう、
何か、やろうとした形跡があった。
あった。
で、多分ですけど、ちょっとうまくいかなかったんでしょうね。
うんうん、
で、多分別の方法を考えて、今回のものになったんじゃないか。1年ぐらいかかってるんで。
うん、
そっからね、だいたい1年ぐらいかかってるので、うんうん、途中で諦めて、別の方法はないかと言って開発されたのかもしれないなっていうのをちょっと思ってるのが、今回の USB-C のモデルでございまして、愛の美奈子の旦那さんがスーパーチャットいただいてますが、ありがとうございます。USB-C 対応の Apple Pencil はなぜまたキャップ形式にしたんだろうっていうことなんですけど、これ、どうやら見てると、キャップ形式ではなくて、キャップなんですけど、ずらすと USB-C が出てくるんで、
うん、
キュッて。 このキャップ外れるかどうかが分かんないです。外れないんじゃないかな
と思って。ないんじゃない。なんか、
うん、
なんかさ、バネで戻るタイプのさ、あるじゃん。そういう。
あれは触ってみないと分かんないけど、
うん、
キュッてやって、ずらすだけなので、端子が剥き出しにはならないっぽいんですよね。画像しか見てないので、分かんないですけど。うん、
鉛筆型の後ろのところをちょっとずらすと、うん、側面から USB-C の穴が出てくるみたいな感じ。
出てくる。
でもさ、そうするとさ、T 字型に充電する感じになるよね。
そうですね。
うん。
そうですね。うん、そうなりますね。
カブトガニ横だったのがカブトガニ縦になるっていう感じだよね。きっと。ね、それかも、下から。
まあ、多分これに落ち着いたんでしょう。僕記事にも書きましたけど、充電してないときは、スパッて隠れるので、まあ、全然端子が見えないし、全く問題はないですけど、まあ、充電するときとペアリングするときだけ、C になっていると。で、これ C が、他のApple Pencilにはないメリットとして、普通にコンセントの USB-C とかあるじゃないですか。急速充電器から。あれから Apple Pencil が充電できるようになるので、今までは本体に充電してたので、本体のバッテリーを食うんですよ。アップルペンシルがね、
うん。
本体の充電を持っていくんですけど、そのまんま使えるようになってます。で、さらに今回の USB-C のモデルって、
うん、
側面につくようになったんですよ。第10世代でも。
うんうんうん、そう。
そう、ね。これが大きなポイントで、ただしその時の挙動って、どうやら、スリープになるそうで、アップルペンシルが。
うんうん、
だからバッテリーの消費を減らすんですって、その時は。
ね、なんかくっついてると、どんどんバッテリーを持ってっちゃうっていう特性があったんだよね。
iPad mini とかの第6世代に、うん、第2世代の Apple Pencil つけていくと、実はバッテリー食っちゃうんですよ。
すっごいなくなるのよ。
そう。
ただですね。
それはないように、もともと充電ができないので、今回について、マグネットではくっつくけど、充電とかペアリングができないので、その時の挙動はスリープにするっていうことにしてるそうです。
うん、
なんかそういうの書いてありました。なので、まあ、一応考えられてはいるみたいです。まあもちろん、本当に第10世代が出た時にね、これが出てるのが多分一番いい解決策だったのかなと思いますけども、そういう意味では、
なんか順当なところで、いろんなものを USB-C に変えてます。その流れの一つとしてこれも変えましたっていうことであれば、すごくわかりやすい発表だと思うんだよね。iPhone C になりました。AirPods も C にしました。というわけで、Apple Pencil も C にしました、みたいな。ちょっと文脈は違うけど、でも、まあね、C を一本持ってれば、いろいろ充電できるじゃん、みたいな流れの中では、そう、あれなんだけど、まあ、物議を醸しているのは、まあ、見た目的には第二世代と、この USB-C モデルっていうのは、非常に似ているんですけれども、
似てるね、
やれることやれないことっていうのが、結構分かれてるっていうところがあって、
うん、そうです、ね。
これは割とこ、あれじゃないかな、今日 X とかでも、いろんなところで、期待と違ってたっていう人もいるしね。
そう、それはすごい話題になってたんで、
うん、
確かにね、僕はもう最初に見たときに、圧力感知センサーないんだっていうのはちょっと驚いたポイントではあった。
う
ん、
そうそう、
結構 Apple Pencil のいいところではあったので、
うん、
これないんだとか思ったり、まあ、あとダブルタップね、あと、第2世代でついたダブルタップをすると、うん、ポンポンってやると、例えば鉛筆だったのが消しゴムのモードに変わるとかっていう、それのカスタマイズができるようになってるんです。それも、使えない。さらになんと一番でかいのはこれかなと思ってですね、無料の刻印サービスが使えないのよ。
大きいのそれ。
これは痛いね。これは痛い。
私はそこにシンクディファレントっていう刻印をしてるアップルオタクなんですけど。
そう。そう。だからそういうのができない。そんなね、洒落たことができないんですよ。
でもさ、
もう一番のデメリット。
要するに、この圧力感知っていうものが何かっていうところで考えると、はい、イラストを描きたい、絵を描きたいっていう人にとっては、やっぱりこう、高い精度で、文字を書けるとか、あとは、本当にこう、絵筆みたいな感じで、自分がどのぐらいのこう、圧をかけたら、それがデジタルのその紙に反映されるかっていうところに、まあ、ポイントがあったわけですね、圧力感知って。で、それが、Apple Pencil の魅力でもあったし、これは、第一世代の Apple Pencil についているから、
はい、
第一世代と第二世代について、今回の USB-C につかないっていうのは、USB-C を廉価版としたときに、そこが一番、まあ、 廉価版だから除外された機能っていうふうに考えられるかなって気がしますね。
そうそうそうそう。なので、まあ、そこを皆さんがっかりしてるポイントに挙げてる人が今回は非常に見受けられたなと思うんで、実はさっきも言ったプレミアム、配信で流れるコンテンツの中でもその話をしてるんですよね。で、その時に、まあ、これ、実はそのプレミアム配信って、話の内容じゃなくて、どうやって話が転んでいくのか面白いんで、逆に話しちゃっていいと思うんですけど、内容的にはね、ある程度話しちゃっても全然大丈夫だと思うんですけど、その中で、僕が、言ったのがですね、俺用のアップルペンシルだっていう話をするんです。
俺用だよね。
で、俺用じゃんねっていう話がパッと思い浮かんで、というのも、僕は、ちょっとゴジェタッチとか書きますけど、ほとんど。
ゴジェタッチとか書きますよ。書いたことないからね、インクマンは。他の書いてるスタッフだから、ね。
あ、そう。あ、そう。あれゴジェタッチ、画伯。ゴジェタッチ画伯ですが、が、基本、生活の中で絵を描くという習慣がないんです。
すごいの。インクマンは何がすごいってね、絵を描くとかじゃなくて、丸とか四角とか三角とかも描かない。矢印も描かない。図も描かない。本当に何も書かないです。
というふうなものなんですよ。
うん、
で、そういう人にとってみると、別に、筆圧、いわゆる圧力計って、いらないんですよね。
いらない。いらない。
うん。で、実は、これ特徴的な一つに、精度とレイテンシー、要は、アップルペンシルをペン先が、うん、ディスプレイにつくじゃないですか。
うんうん、
そこと、いわゆる書く場所っていうのが、非常にこれピクセル単位で、すごく正確に書けるのが Apple Pencil の非常に大きな特徴なんですけど、
その
精度は、全く同じなんです。第一世代、うんうん、第二世代と全く一緒。うん、で、さらには、そのレイテンシー、書いた後に、要は、ちょっと軌跡が遅れてくるとかっていうのが、デジタルの場合はあるんですけど、それが非常に抑えられている。で、それの性能も Apple Pencil 第一世代、第二世代と USB-C 版同じ。あと、傾いてなんかこうやって、シャシャシャシャシャって書けない。いや、あるじゃないですか。うんうん、なんかそうやって。色を塗ったりもそうです。
鉛筆をちょっと傾けて色を塗る
みたいなね。色を塗るみたいな。あれの傾きの感知も使えるので、
うん、
なんかちょっと塗るとかぐらいだったら全然できちゃうわけですよ。
でもね、
確かにその筆圧のね、うん、あれは使えないんですけど、でも僕は例えばApple Pencil使うケースって本当にメモを書いたり、この間で言うとゆずきさんになんかいきなりサウスバイサウスウエストのなんかメディア登録するから、
リンクマン
サイン書いてって。って言われたときに、それは PDF で、Apple Pencil でサイン書けるんですよ、
うんうん。
で、そのまんま送れる。これすげえ便利なんですよ。これって、うんうん。いちいちなんか印刷して、俺書いて、またスキャンしてとかって、そういうのじゃなくて、全部 iPad で完結するんで。で、結構そういうケースも最近増えてきて、もうほんとサインだけでいいよとか、そういうのが増えてきてるので、そういう意味で Apple Pencil って使い勝手がいいんですけど、そういう人にとってみると、別に2万円ぐらい出して、Apple Pencil 第二世代買う必要はなくなったっていうのはあるんですよ。そういう意味では、
これね、
あるな。
私もよく、だから iPad を仕事に使うのに、Apple Pencil は必要ですかってもう10年ずっと聞かれ続けているんだけどね。そもそも iPad を、iPad を使うのに Apple Pencil がいるか。iPad を何に使うかっていうところが結構大事で、まあ、例えば動画編集をしたいとか、あと自分が営業とか企画の仕事をしてるとか、メールを送ったりとかするっていうのが仕事のメインだったとしたら、基本的には Apple Pencil はなくてもいいと思うんですね。で、ただし、日常的に自分がノートにメモを書いたりとか、ノートテイキング普段しますよっていう人に関しては絶対に使いこなせるから買った方がいい。で、そうなった時に、じゃあ市販のね、スタイラスペンって1000円ぐらいからいろいろあるじゃない？あれと何が違うんですかっていうふうに言われるんだけど、そもそもスタイラスペンっていうのは、もうポイントポイントを、まあその画面上でタッチしていく指よりも若干精度の高いものっていう感じなんですよ。で、Apple Pencil に関しては iPad をあたかもリアルな紙のように使える表現性の高い純正のペンなのね。だからそういう意味ではそれまでの精度が必要かっていうふうに考えたときにそこまではいらない。だけど Apple Pencil があると iPad の活躍の幅が非常に広がるから書くものはあった方がいいし純正ぐらいの精度が高い方がいいとは思ってた。でもさ、うん、2万円はやっぱり進めにくいわけ。だって、
そうね。
いろいろ買えんじゃん。それになれば、
まあ、
いろいろ買え
そこは我々も、なんか、要はいろいろ iPad を紹介するときに、うん、どれを買って、どれを諦めるかみたいな話に、うん、してたこともあったと思うね。要は、キーボードにした方がいいんじゃない？その人にとってみるととかさ、うん。そういうのもあったから、いろんなケースを考えたときに、まあ2万円まあまあすごい額だよねとかいうふうなことは思ってたよね、それは。
だってなんかさ、うん、そりゃさ、iPad Pro の一番容量の大きいものにして Apple Pencil もキーボードもつけた方が、そりゃフルフルセットでいいに決まってるけど、なんかそこまで、だからこう、いろいろお金をかけたところで、それをこう自分の費用対効果に合うかって言ったら、そうじゃないって人はたくさんいると思うのよね。
そうね。コメントもたくさん来ておりますが、虎之助くんがですね、メモアプリやフリーボードアプリのペンの種類も iPad OS17 から筆圧を必要としないものも増えたので、X で議論されているほど絶対必要ではない、必要というわけではないと思ってます。そうなんですよね。要は、だからこれちょっと僕、その、うん、この、収録始まる前に公開した記事で書いたんですけど、うん、今までの Apple Pencil って、さっきも言ってた通りですね、リリースされているタイミングが全部 iPad Pro と同時なんですよ。
うん。うん、
で、そうそう、これって、プロ向けなんですよ。やっぱり。最初に、一番、プロの人が使うように作っていて、それが、廉価、いわゆる iPad Air とか mini でも使えたよっていう話なんですね。
うんう
ん、で、なので、基本はやっぱイラストレーターの人とか、もう絵師さんみたいな人が満足するような、デバイスとして開発されてるのが、まあこの Apple Pencil の第二世代と
第一
世代なんですが、今まで Apple って、いわゆるスタンダードモデルを用意してこなかったんです。
うんうん、
そのアップルペンシルについては、うんうん。今まで他のだったらキーボードフォリオがあって、マジックキーボードがあってっていろいろあったんですけど、うん、アップルペンシルだけなかったんですけど。
スタンダードと4プロみたいなものを、最近、まあやっぱりその松竹梅で用意するっていうのがね、最近の形だったからね。
うん、そう。で、それで今回の USB-C モデルは、やっとスタンダードな、いわゆるみんなが、パッとやって使えるような、やっとアップルペンシルが登場したっていう位置づけだと思うので、うんうん、本当にだから、絵師さんとかイラストレーターさんは、それは買わない方がいいですよね。ね、それはもう絶対アップルペンシルのこっちの第二世代の方がいいですよ。
そうで、あとそれよりも、その絵師さんっていうところで私、ちょっと気になったのが、結構気にしてない人が多いので、言っておきたいなと思ったのがですね、iPad と iPad Air と iPad Pro の大きな違いとして、Apple Pencil を画面に近づけた時のペン先までの距離の感覚がかなり違うっていうのがあるんですよ。
はい、
iPad Pro は本当に紙に直接インクを落としてるかのように、精度が高い。要するに、ガラスがすごい薄く感じるのね。だけど、Air とか、その iPad の方に、こう、降りていくに従って、その距離はちょっと遠く感じるんだよね。うん、
ガラスの分厚さと言いますかですね。やっぱそれがあってですね、うん。どうしてもちょっと離れてるように見えるんだよね。
そうそう。だから、まずその絵を描きたい、うん、高精細に描きたいっていうところで言うと、やっぱり紙と同じように描けて、で、Apple Pencil も高精細であるっていう意味では、まず iPad であった方が良くて、iPad Pro であった方が良くて、で、Pro の上に Apple Pencil Pro 的な2を乗せるっていうのが、一番それはもう最適なんですよ。
そうそうそう。
うん、だけど、まあ、その、使うこともできるから、筆圧の、その、こう、なんだろう、こう、強さみたいなものを、自分が使うかどうかっていうのもあると思うんだよね。もともとそれを使わないタイプの人もいると思うけど、でも、やっぱりこう、幅をさ、広げるっていう意味では、やっぱりプロにはプロの機材がっていうのが、最近のアップルの考え方だから、今ね、その、いわゆる、スタイラスペンを使ってる人で、お金を節約したいけど、絵が描きたいっていう人がもしいたら、それは今回の USB-C にした方がいいとは思いますけど、って感じかな。
そう、だから、やっぱり、これから買う人向けの製品であると。
うん、
今すでに持っている人が買い替えるような製品ではない。
う
ん、で、少なくとも、そういう製品ではない。
うん、
なので、もう僕みたいに、例えば iPad Pencil も持ってるんですけど、この人が USB-C モデルにする理由はほとんどないです。
そうそうそう。そう
唯一あるとすると、第10世代を持ってるかどうかです。
そうそう。
もうそれだけです。それだけです。ただ
すごい、やっぱりうちのリスナーの皆さん分かってらっしゃる、これから我々が言いたいことを全部コメントに書いてくれてるんですけど、
はい、書いてありますよね、本当に。
まず、サルタマさん、世にある普通の F でよりも高かったのが今までのApple Pencilでしたからね、スタンダードモデルが出たのはいいことです。 KG ラボさん、今回の Apple Pencil USB-C の発売で文教セットの完成ということなんでしょうね。いわゆる学校に導入するものの完成。森田のカピバラさん、今回のペンシルに筆圧検知をしないのは小学校低学年で筆圧が安定しない学生向けなのかなと思いました。そう。で、スワンマナノさん、教育機関や企業で採用するのもいいのかなっていうところなので、
うん、
その通りだと思う。本当に。
まあもちろん、価格の問題もありますし、
うん、
例えばギガスクールだと予算が決まってたりする
ので、
ね
うんうん、
どうしてももうちょっと安い、Apple Pencil 買うともうすでに予算がオーバーしてしまうとかいろいろあるんで、選択肢の中として今度の USB-C モデルっていうのは、うん入ってくるだろうなと思うし、
うんうん、
まあ、基本これで例えばノートを取るとか、ちょっとした図形を書くとかだったら、基本問題ないはずです。僕は筆圧があんまりよくわからないので、それこそ。
筆圧があんまりよくわからないって。すごい。
筆圧のあれが。
筆圧がよくわからないっていうのが、それをすごく表してるよね。筆圧
は何ですか？そこがなんか、重要なのかなって思うほどの人間からすると、もうそこが機能を取ってありますよっていうのは、選択肢の一つとして、アップルが提供するのはありなんじゃないのっていう話だと思います。で、すでに、コメントにもあったようにですね、サードパーティーのものが結構いっぱいあるんですよ。本当に3000円ぐらいのものからあるので、それを使うのも全然いいとは思うんですけど、まあ、アップルとしてその、なんか、いわゆる、正解を出しとくっていうのも、まあ、戦略としてはあるんじゃないかな。うんうん、これ、もう一つ大事なポイントで、これも3人で話してた時に出て、ダンボさんからちょうど確かね、メッセージが飛んできて、言った話で、これアメリカ79ドルなんですよ。
そうなんだよ。これはもうね、円がね、怖いからね、うちらが混乱する原因になってるのよ。うん、
これ日本だと 12,880円ということになってるので、
うん、
すげえやっぱ高いなと思うかもしれないけど、例えばこれ1ドル100円の時だったら7,800円
なんですよ。700円、そうそう、そのぐらいだよ。
そう。とか900円なんで、それを考えると1万円切ってる？アップルペンシルの、で、しかももっと安いモデルっていう風に考えると、ちょっとなんかイメージ変わってきませんかって皆さんにちょっと言いたいのは、こういう、そういうモデルですよ。で、今回の、ナンバリングが、アップルペンシル USB-C じゃないですか。
うん。
第三世代じゃないんですよ、これ。
そう。第三世代です、ね。
だから、プロモデル、そう、プロモデルの系統ではないんですよ、これは。やっぱり、そういう意味で。プロ、まあ、勝手にプロって言っちゃってますけど。
我々がプロ。別なの、別なの。
それではない、うん。別のラインで動いている Apple Pencil なので、
うん、
まあもちろんね、ロジクールから出てるクレヨンでもいいじゃねえかって言われたら、まあそれまでですけど、
うん、
まあそこは、Apple として出しとく、うん、意味があるという、うん、じゃないかなというのは、まだ、もちろんね、実機を触ってみないと。書き心地全然これでいいじゃんって思うのか、やっぱり筆圧が、あれ
ね、必要って思うかもしれないよね。でも私、ダンボさんにさ、なんで純正がいいのか理由を答えろみたいなことをツイートで言われたんだけど、え、可愛いからですって答えなんですけど。
出たよ。出たよ。
いや、
待
って、一応さ、そうね、iPad に合わせて、そのデザインをされているものだから、トータルで持った方がやっぱり素敵ではあるじゃない？だから。
まあ、それは、買う動機にはなるよね。
うん、そうそうそう。
そう
だとは思ってる。
うん。
そう。かわいいは正義だよね。
アップルが提供する意味は、あるだと思います。だから、すべての人に向けての製品ではなくて、
うん、
あくまでもこれは、もう本当に、まあ、これ一応 iPad Pro とかでも使えたりするんですけど、もう俺は、どちらかというとやっぱ第10世代向けだと。もうそのぐらいの割り切り方でも今、まあ、あとは iPad Air でもいいかな。まあまあいいけど、なんかそういうのの向けて、プロの人が iPad Pro を持ってるって絵を描きたいんだったら、もう絶対 Apple Pencil 第2世代。
そうそう。
それはもう絶対
おすすめ。私、でもね、ちょっと前にも話をしたんで、iPad 仕事術復活して、この話すごい熱く語りたい気分なんだけどさ。iPad という、まあ、ジャスト iPad の第10世代に、この USB-C の Apple Pencil は、ほとんどのビジネスマンが仕事で iPad を使うなら、この組み合わせでいいと思ってる。で、それは、なんなら iPad Pro よりも絶対に使い勝手がいいし、なぜなら第10世代と iPad Pro って、キーボードの、質がもう、ものが違うんですよ。で、iPad に関しては、マジックキーボード、 フォリオというですね、マジックキーボード、スマートキーボードフォリオとマジックキーボードっていうのがあるんだけど、マジックキーボードフォリオか。ちょっとね、その。
iPad Pro ね。プロね。
iPad Pro。iPad Pro でキーボードを使うときの純正品の組み合わせっていうものは、iPad を、その、取り外して使うときに、結構剥き出しで使わなきゃいけない仕様になっているのね。で、そうなると別にこうカバーとかをつけなきゃいけないんだけど、第10世代のジャスト iPad 無印の方はですね、なんとキーボードと、背面の、iPad を支えているカバーの部分が分離するようにできていて、で、軽くて、それ単体でもスタンドになってて、非常に使いやすいんですよ。なんであの、キーボードが iPad Pro に採用されないんだって私は思ってるくらいですね。すごくいい、いいキーボードのフォリオ。だから、本当に仕事でこれから導入したいなとか、普段は、まあ MacBook やないし、Windows のパソコンとか使ってるけど、ちょっと現場に出て、こう文字書いてやりたいとか、その自分がこう、なんだろう、こう、自分のね、アウトプットとかを貯めたりとか、日記書いたりとか、手帳書いたりするのに、iPad 使いたいなってちょっとでも思ってる人は、その iPad 第10世代と、Apple Pencil USB-C っていう組み合わせが、多分一番最強でコスパがいいと思う。
うん。それは俺も思っていて、いよいよ iPad 第10世代を押せるなって。
うんうん、
これでガセットになって。
心置きなく押せるようになって。
そう、うん。今までやっぱりちょっと Apple Pencil のことがあり、いや、いいんだよ、いいとは思うけど、Apple Pencil だけはこういう使い方しなきゃいけないからねっていう注釈が必要だ。
そう、そう、そう。そうなんだよね。
ちょっとそれはダサいよね、とかっていう話もあったわけです。うんうん、でも今回の USB-C モデルが出たことで、まあ、そこら辺はクリアになったので、うん、まあ、一応、そういう意味ではセットで、これでどう、これ買ったらっていうふうに、なんか iPad これから使ってみたいんだよねっていう人にはおすすめができるんじゃないかなっていうふうには思った、
ね。で、あとね、今ね、愛の美奈子の旦那さんが iPad Pro でも Apple Pencil USB-C を買う方増えますよねって言ってて、これ本当にそうだと思ってて、その、iPad Pro をなぜ選んだかっていうのは人によって違うと思うんだけど、やっぱり今 M2 チップが搭載されてるので、ね、うん、まずスピードが速い、処理速度が速い。絵を描かなくても、まあその中でやれることが多いわけですよ。まあ、CAD のソフトだったりとか、まあいろいろこうプロ向けのツールも出てるしね。で、そういう中で、こう、フリーハンドの線は描かないけど、まあポイントをポイントでこうなんかこう指示したり書いたりしたい。丸をつけたり四角を書いたり PDF に入れたりしたいと思ってた人はいたはずで、だったら iPad Pro の画面の精細さとか CPU は使いながらもちょっとだけ書ける廉価版のペンが欲しいっていう人も増えると思った、私も。
まあ僕みたいにダゾーン専用機としてね、iPad Pro を使っている人が、あ、ちょっと Apple Pencil 高かったけどちょっと安いの出たからまず買ってみようみたいなのもありだと思いますしね。うんうん、全然そういう使い方で、まずはなんか、あ、これでメモ取る習慣ができたなとかって、そういうのでもありなのかなということで。う
ん、なんか、
うん、皆さんがすごい言っているほど、うん、要は、まあ多分すごく X で皆さん呟いている方は非常に感度の高い方が多いし、結構それクリエイティブな方が多いのかなというのが印象としてあったんですけど、僕も含めて世の中の人全員クリエイティブなことしてるわけじゃないので、そういう人向けにもですね、やっぱり iPad って便利だし、Apple Pencil って使いやすいよっていう風なのを、まあ Apple としてはもうちょっと打ち出したかったのかなっていうのが、率直な感想。
決めたぞ、うん。クリエイティブじゃない人のための Apple Pencil と iPad を最高に活用できるレビューをしよう。それだ。私、
仕事術だ、それは本当に。
私、いろいろ言ってますけど、私別に絵描かないですからね。
描いてない。
絵描けなくはないけど、Apple Pencil を使って iPad に絵を描いたことは、この10年ほぼないです。だから、それでも、まあ、組み合わせとしてね、ナチュラルに書けるから好きだなっていうところで iPad Pro と Apple Pencil 2を選んでるけど、でも私その iPad のやっぱりいいところっていうのは、自分の頭の中にあることを全部そこにアウトプットして、それを簡単に形にして人に共有することができるっていう、この3つの段階に分かれてるからすごくいい。で、かつ機動性が高いからそこのスピードを短くできる。よって仕事をするときに仕事をコンパクトにまとめることができるよっていうことだと思うんですね。だから、 そのアップルペンシルで自分の思ってることないし、その書類にする前の段階のこうラフを書いてみんなに共有した方が仕事早くなるじゃんっていうことなんだよね。だからそういう意味では、なんかその事務作業とか仕事で文字を書いて共有するっていうことがみんなができるようになると、社内で共有するためにパワーポイントをいちいち使うのってめちゃめちゃ時間かかるし大変じゃんみたいな、そこがもっと省略されるといいなと思ってるから、USB-C モデルをみんなに買ってほしい、うん、そういう意味では。まあ、だから、使ってこなかった人に。
そう、うん、でもね、使ってこなかった人にも、あ、これだったら、まあもちろん、うん、だから円安さえなければね、もっと本当にお求めやすい価格だったと思うので、あれですけど、
まあ
そういう位置づけ、そう。位置づけとしてはそういうことなのかなと思うので、なんか本当に、冷静に考えてみると、そう、結構、まあ、よく考えられた。マーケットっていうものを考えた製品になってるな、というような気が、ね。だって別に、アップルとしても全員がアップルペンシルを買えとも思ってないし、サードパーティーも選ぶ人もいるだろうなって思ってる。でも、その中でアップル純正が好きな人もいるし、うん、まあ、こっちの方が使いやすいという人もいるだろうから、まあ、そういうのは出しておくべきだよねっていうふうな。なんか、もう、僕らがやっぱり見ている、その、やっぱアップルペンシル、いわゆるプロ、の一番いいモデルじゃないと買わないみたいな連中とは違う、うん、人たちをもうちゃんと見てるっていうのが、うん、あるんじゃないかなというふうには思いますね。うん、
そこまでしてアップルペンシルは大事だって言いたいのかなって私は思っていて。
そうそう。
だから、うん、iPad はやっぱり iPad だけで使ってる人もすごく多いし、キーボードも使わずに使ってる人もいるし、iPhone みたいに本当にもうそのまま裸でね、使ってる人もいると思うんだけど、ペンシル組み合わせるとマジ最強だぜっていうことを、なんかこう、みんなに分かってほしいっていうのもあるのかなって。ああ、
アップルも結構だ、それ意識してるんだろうね。もっとアップルペンシル使ってよって思ってるんだと思うし、なんかそういうのでいろんなこと便利になるしっていうのは考えてるんじゃないかなと思います、ね。
もうなんかアップルペンシルを使いこなすためのなんかテンプレートでも作って配布しようかな、私に。本当に。なんか。私、
そうだ、使い方がわかんない人はいると思うよ。なんか結果アップルペンシル使えないみたいな人。
前にさ、リンクマンにさ、なんか例えばそのガジェタッチのその方向性とかについて会議しようみたいになった時にさ、ちょっとここにこれ書いといてって言ってデータとか渡して書いてもらったことあったじゃない。でも、なんかリンクマンは普段そういうのあんまりやらないとかって言ってたよね。
やんない。
うん。だから。
頭の中ではあるけど。
そうそう。でも、今、学校でね、そのワークショップっていうか、その、自分の考えてることを手書きでそこに書いていきましょうみたいな。ほら、最近で言うとさ、大谷さんとかもさ、うん、ね、自分でそういう曼荼羅を作ったとか、
ね、
ってそうそうっていうのやってて、で、割と今の世代の若い子たちはそういうことを定期的にやってきてるはずだから、私たちの世代にはね、学校でそういうとこあんまりなかったけど、
ない
でも、なんかそれが今後のスタンダードになっていくんだったとしたら、やっぱり、脳と手先って繋がってるっていうところ私すごいあると思うからさ。なんかこうペン先か。なんかそういう、なんかこうプラスになるような使い方ができるんじゃないかなと思っている。
いや、本当にまだ、なんかアップルペンシル使ったかわかんないけど、アップルの中ではもっと使う人増えんだろうっていう。
そうね。
あれがあったんだろうね。ね、もっと、もうちょっと使われてもいいんじゃねっていうデータがあるんじゃないかなと。
そうそう、
だったらもうちょっと使いやすいもの、だもうちょっと安いもの、やっぱ結構今回はやはり価格に意識をしてるんじゃないかなっていうふうに思った。なんかリリースでもさ、要はお求めやすいとか、なんかそんな言い方をしてるじゃん。もっと安い形
で、珍しくない？なんかお求めやすいですよ。
そう、こういうのは、そう、こういうのはなんかあんまりないから、やっぱりみんなに使ってねっていうような、やっぱり意味合いが今回は強いのかなというふうな気持ち。コメントもいっぱい来ておりますので。
ありがとうございます。
落花生さんが、落花生さんの方いいですか、
う
ん、イラスト用途だとどうしても iPad Pro Pencil 2の組み合わせが多いので、高額になりがち。せめて筆圧機能があれば買いだったかもしれない。だから、要は、イラスト描く人でも、もうちょっと安くなればなと思ってた人はいたはずなんです。
そうなんだよ。
そういう意味で、がっかりするっていうのは、まあ、理解はできますよね。ああ、もうちょっと安いアップルペンシル出てくれたんだ、みたいなのはね。
ああ、でもさ、なんか、これは本当になんか0100みたいな話で、その例えされても響かないっていう人もいるかもしれないけど、でも、 高額なキャンパスと高額な絵の具などを描かなくて、もうそれにお金をかけなくていいっていうのがデジタルラインマットだから、そこに対してやっぱりいいものを作るっていうことであれば、まあ、それを選ばざるを得んということになってしまうんだろうね。
まあ、それがアップルのプロ向けモデルとして多分おそらく出ている第2世代とかっていうことなんだろうね。うんうん、それの答えはもうすでに出してあるけど、今回出たのは違う人向けだよねっていう話。
ね、はい。でもね、今安藤さんがコメントしてくれてる、うん、自分はペンシルを使うことに少し目覚めることができたけど、無理して使う必要はないですよねって、そう。
あ、も
うね。
それはそうです。それはそうです。
使わなくていいと思う。
もう。で、自分のね、あれなければね、使わなくてもいいんですよ、うん、そういうのは。
うん、そうそう。T 森さん、非クリエイティブの方々にも選択肢が増えて、アップル最強やんってなる未来が。あと、翔ちゃんさんが、うん、ハッシュタグ、ノンクリエイティブ鉛筆活用術って。ノンクリエイティブ活用術はいいかもしれない、ね。
まあ、でもほら、メモだって書いたりいろんなことしてるのは、クリエイティブといえばクリエイティブですけど、そうそうなんですか。でも、なんか、いや、
うん。そうね、アップルは、誰もがクリエイティブになれるよっていう、その、まあ、なんだろう、一つのキャッチコピーを掲げていて、それに iPad っていうのは適してるよっていうことを言ってるから、まあデザインとかアートとかの文脈ではないクリエイティブのために、なんだろうな、こう自分のアウトプットをしていきましょうっていうのが、あれなのかもね。
うん、そうですね。うん、他にもありますか？なんかコメント。
サルタマさん、手書きする良さをデジタルデバイスでも味わえるのが iPad。そうなんだ。
うん、
それは本当にいいと思うよ。清水泉さんかな。横浜国大1年の甥っ子、私が送った iPad Pro と Apple Pencil でバリバリと課題や塾の授業をバイト動画で活用しているとか言ってた。いいな。この組み合わせをくれるのいいな。
めちゃめちゃ。おじさん、そのおじさんいいな。素敵なおじさん。
いいじゃない。すごくいいじゃない。ねえ。T 森さん、今思い出したように絵描いてるんですが、適当にシャッシャ描いてるだけでも結構楽しいですよね。そう。なんかうまくやろうとしなくていいんだよね。多分なんか塗り絵したりとかさ。それだけでも楽しいと思うよ。
そうね。いやいや、まあ、別にね、どこかに発表することがあれじゃないしね。別にそんなんだったら別にいい。
だからまあ、なんだろうな、特に、もしかしたら、その日本人は、特に我々ぐらいの世代以上かな、40代以上の人たちは、こう、ノートに何かを書くってなった時に、その、綺麗に清書しなきゃいけないとか、黒板の板書を写さなきゃいけないっていうことへの、その、苦痛だった記憶っていうものがあまりにもありすぎて、で、それがゆえに文字を書くのが嫌になっちゃったって人が結構いると思うよ。
ほんと。あのさ、バカにされんだもん、ノートへ。
ああ、そうそう。
汚いとさ。
ノート手伝ったから、ね。
そういうのが、
うん、
そう、そういうのがトラウマになってんだよね、小さいさ。
あると思う、あると思う。そういうのが。
うん、
だから、
あると思うよ、俺も。
なんか、うん、そういうところから、なんかもう変えていくための USB-C じゃないって大きいこと言ってる。
ちょっとでけえな。四方がでかくなったの。
四方が大きくなった。改革みたいになっちゃった。
でもね、いやでもなんかさ、いや、ちょっとその話で言うと、本当に思うんだけど、まあ字下手なのを、やっぱ咎められた記憶っていうのは、うん、俺は強烈に残ってるな。そういう意味で。
なんか
こう。やっぱ未だにコンプレックスだもんね。
あとさ、やっぱりこう、意味のないことをさ、やらされてたって気があるじゃん。今はさ、だってもう、ホワイトボードとか写真に撮ればいいのに、同じものを全部書かされてたとか、何度も何度も同じ単語を繰り返して書くことで覚えるって、こう思い込まされてたとか、なんか書くことに対するの苦痛が多すぎたんだよ、今まで。
苦痛が多すぎた、楽しくなかったよね。だから、
そういう
意味ではなんか今の子たちの方が全然もしかしたら何かを書くことには抵抗がないかもしれない。
そうなん
だ、ね。だってさ、小さい頃はさ、うん、落書きして怒られてたぐらいみんな書くの好きだったんだよ。それがどっかのタイミングで書くの嫌になってんだよね、マジで。
そうなん
だ、ね。すごいことだと思うよ。
だから、
結構大きな問
題。自由に筆を走らせる楽しさみたいな、なんかそういうものを思い出させてくれる Today at Apple がもっとあったらいいよね。
ああ、うん、確かにね。そういうのは、なんか普通に書いていいじゃないみたいなのがいい、ね。
突然ここで告知を言うんですけど、iPhone ケース展っていうイベントをね、私10年ぐらいやってるじゃないですか。で、それが10月の、24から始まるんですよ。で、
はい、
そこでね、今回ワークショップを毎日やるんだけどね。で、そこでは、はい、自分でペンを持って、その思い思いに筆を走らせるっていう楽しさを思い出してみようっていうワークショップを結構やるんですよ。 だから、
うんうん、
絵が描けなくてもいいから、そのこう、ペンで思いの丈をこうね、なんかこう、描いていくことで結構ストレス解消になったりとか、体を使ってこう絵を描くっていう、うんうん、本当に落書きする楽しさみたいなのみんなに味わってほしいから、そういう落書きするところからそういう抵抗感なくしていこうぜ、みたいな、まあ、一つ、いわゆるこう、お遊びみたいな感じのワークショップを毎日やるっていうので、うん、詳しくはアイフォンケースの公式サイトをググっていただきたいんですけれども。なんか、
24日から。
はい、24日からね、6日間ほどやってますけどね。
場所
は？恵比寿の広重ギャラリー。恵比寿の広重ギャラリーというところでやっております。だから、なんか、その、やっぱりペンを持つ、絵を描く、自分が思い思いに筆を走らせる、で、それによって、なんかこう、自分のモヤモヤがスッキリするみたいなこともあるだろうし、今まで絵を描くチャンスはなかったけど、才能がある人もいるかもしれないし、Everyone can create っていうね、なんかその、みんながいいもの作って、みんながハッピーになれたらいいじゃんっていうところを、すごくこう、なんていうのかな、こう身近にやれる。だからキャンバス買わなくてもいいとかさ、絵の具買わなくてもいいとかさ。
うん、
それが iPad の良さじゃんって。
いや、本当に思うね、それは。確かに。
そうなの。リンクマンが来るワークショップは、あれじゃない？26日だよ、多分。
26日に行きそうな話をしてます。
うん、そうそう、はい。来いって言ってますね。
ま、何を、はい、何をされてられるのかよく
分
か
ってます。ゴジェタッチを書いて。
ゴジェタッチを書くんですか、私は。ゴジェタッチを書きます。ゴジェタッチは書けるのかな。
なんか今度さ、あんまり、ノートテイキングもしない、絵も描かないリンクマンのためのアップルペンシル活用術っていうのをやろうよ。
平岡くん呼んできてやろうよ。
そうそうそう。平岡くん、でも、平岡くんと私が、そう、そうって言ってリンクマンがへえって言
って。俺をさ、ちやちや、俺を褒めて。
でもな、
平岡くん。二人が俺を褒めて、
そう、
褒めて、要は、そうそう、気持ちよくして、あ、書くの楽しいじゃん。
なんでそんな接待を強要するんだ。
いやいや、接待じゃない。そういうのじゃないと、もうね、うん、俺みたいな、そうやって書くことに抵抗のある人間は、もうそれはね、
じゃあ、
ダメになってきてんの
よ。ゆずき平岡の iPad セラピーだ。ダメって、いろいろダメ。
やべえ、やべえ。なんかすげえ高額な金取られそうだもん、なんかしない
で。でも、ほら、ね、白岡優太さんとの、そういうコラボ動画をやったときに、そのリンクマンがね、うん、その、ダゾーン専用権になってるっていうのは別に決して悪くないと。で、それが視聴者の皆さんに勇気を与えてるっていうね、動画をね。
なんか、コメントをね、人の動画のコメントを見に行くっていうのをやったんですけど、平岡くんの。でもなんか、すごく、ポジティブな、ご意見をいただいてたようで、うん、すごく嬉しかったなと思って、なんか、それでもいいんだよね。ちょっと待って、虎之助くんが、トゥデイアットガジェタッチ、ワークショップ、リンクマンとゴジェタッチを書こう。
あれでしょ、ゴジェタッチのさ、レイヤーがあってさ、プロクリエイトで上にさ、色を書いてくる。
そうそう。
やろうか、それ。
ゴジェタッチ、ゴジェタッチの色を塗ってみよう。
なんか、わかった、じゃあさ、あれ、やろうよ、ガジェタッチのオフラインのイベントでみんなに iPad 持ってきてもらって、やれるよね。みんな、
トゥデイアットガジェタッチ。
トゥデイアットガジェタッチ。うん。いいじゃん。
すっごい、すっごいコピーしようか、あれは。雰囲気をコピーしようか。
あ、じゃあまず、まず青い T シャツを北太郎くんが着て、
そう。で、
皆さん、トゥデイアットガジェタッチ、ようこそってやる。
そう。ああいう雰囲気なんだよっていうさ、ガジェ、ガジェタッチ風に、それをや
る。でもさ、
それさ、さ、テックカンファレンスやる
か。やろうか、やろうよ。やりたい。で、トゥデイアットアップルのさ、参加者にさ、ガジェタッチリスナー多すぎ問題っていうのがあって。
多すぎ問題
じゃなくて。誰かいるのよ、リスナーさんが。
そう。こないだ、我々、モンストとコラボした、ワークショップっていう、トゥデイアットアップルの、アップル丸の内で行われたやつをですね、取材行ったんですけど、ツイートでですね、あとで X のね、ポストか。で、実は、行ったって、ガジェタッチの二人を生で見れたって、チラチラしてごめんなさいって書いてあった時、別に、これね、僕ね、残念ながらちょっと気づいてなかった。ゆずきさん気づいてたんだって。
なん とか見られてる気がするって思ってたんだけど、でもほらね、他人の空にとかもあるじゃない、だから、うん、特になんだろうなって思ってたんですけど、
なんかいや、あのすごいありがたい話で、あのたまにあの取材で、そういうところに行くときもあのお声掛け、うん、もうあのいや本編を邪魔しない形です、我々取材の立
場、はい、あの我々が邪魔しちゃいけない立場なんで、終わった後とかにお声掛けいただければ
終わった後お声立ていただければ、そういうのがあって。まあそうね、で、やっとガジ
たし。すごいほら、野田さんにそれしたいよって言われてるから、じゃあやる。で、みんな iPad 持ってきてだから。ちゃんとと。
持ってこれる人は持ってきて。
そうね。で、持ってきた人はみんなでやろう。いいじゃん、いいじゃん。
で、やっとすごいな、虎之助くんのやつが企画採用になるかもよ、
これ。Welcome to Today at ガジたち、ようこそやろう。
大丈夫、怒られない、わかんないけど。
わかんない。
わかんない。俺ら別にさ、なんか、ちょっとネタにしてないみたいな雰囲気が出ちゃったらまずいからさ。
あ、真面目に。真面目に。
なんかさ、なんかほら、あの、パロディーになっちゃうと。
だから、そこは、松村太郎に、パロディーにならないようにしてもらう。あの、松村太郎を、かっこ白の方で、なんか、
白の方
で。白太郎の方で、ちゃんとやってもらえば大丈夫だよ。
ね、
そうそう、ジョニー・ジョーさん、パクリじゃなくてトリビュート。そうよ、そうよ。
トリビュート、ね、うん、いや、でもそうね。まあ、なんかでもちょっとそういうのはあっても面白いし。
もっともいいよ。うん、いいよ、いいよ。やりましょうよ。これはちょっとじゃあ企画を早速。
ちょっとこれは、そうね、ちょっと面白い。ちょっと絵が浮かんだよね、少し、ね。
浮かんだよ。なんか、うん、私さ、2010年に子供向けの iPad のお絵描き教室みたいなのやったことがあるんだけど、まあ、その頃 iPad で絵を描こうっていう人もあんまりいなかったもんで、なかなか iPad でそうみんなでやるっていうのできなかったけど、今はもうみんなが持ってたりするし、あの、うちのリスナーの皆さんにさ、なんかApple Watch持ってる人って言っても iPad 持ってる人って言っても全員がこうなんかこう手上がってきたら。
この間手上がっちゃってさ。アンケートにならなかったって言
ってた。ねえ、そうなんだよ。あ、別に本当にあの、なかったらなかったでいいし、あの、紙に書いてもらってもね、ごじたっち
ゃう。あっくんがすごい盛り上がるけど、一回こっきりで終わるタイプのやつ。多分そうだと思います。多分そうだと思います。僕もね、それは思ってる。
何回もやるじゃないよ。ないよう
ん、何回もだってごじたっち書かないでしょ、だって。
そう。書かないでしょ、何回も。いや、それをきっかけに皆さんのクリエイティブな感性が磨かれたらいいなっていうことよね。
いや、でも、あのね、企画を思いつくときって、うん、パッと言った瞬間に、絵が思いつくかどうかってすごい大事なんですよ。
そう。
情景が、パッて浮かんだ瞬間に、そう、見えた瞬間に、あ、これは面白くできる。あとは、なんかその中の、細かいことをやればできるんだけど、絵が思い浮かばないと、ちょっとなかなか難しいですよ。でも、最初に、あ、なるほど、こんな感じかっての
は。だってもう今、野田さんにも採用って言われたから、もう関わってる。うちの人がみんな言ってたらやる。スペシャルイベントね。
ただ俺は、なんか配信でとんでもないものを見せるかもしれないから気をつけないといけない。
でもさ、プラスしてさ、なんか、あの、トゥデイやったプリケして絵を描くのもいいけど、あの、iPad をどうやって活用するかっていうのを、本当ちょっとこれ今後やっていきたいよね。あの、もうちょっとラフな段階で、まあ、全く iPad を活用していないリンクマンへの iPad セラピーをですね、やっていきたいなっていうのがあります。はい。
セラピーね。ね、そうね。あの、うん、みんな、あの、そのさ、脱音専用機になっている人は、別に活用したくないわけじゃない、
うん、そう。
本当は、
う
ん。本当はなんかやりたいんだけど、そのやるきっかけもわからないし、うん、なんかやってみてもなんか自分の中ではしっくりきてないみたいなのもあったりする。でもそれを、例えば後押ししてもらうことで、うん、あ、なんだ、これでいいんだっていう風になれば、また使えるっていうのあったりする。一人でやってるとね、実はそういうのはね、なかなかできないというか、うん、なんか、やっぱさ、絵描いてさ、一人で描いてさ、なんちゅう絵描いてんだって思っちゃうわけ、
うん、
俺は。
うん、うん。
どう、おお、もうこれ、この瞬間やっぱ次描かないよねってなっちゃうんだけど。
そうなんだ。
いや、それこそ、ゴジェタッチが面白いってなってくれれば、じゃあ、俺タッチだったらなんか面白いのまた次描くかってなったりするん
ですよ。そういうことよ。
そういうこと。でも、そういうの大事だから、周りが、みんなで、なんか、盛り上げるっていうのも結構大事なことかなと思いますよ、うんうんうんうん、そういうのはね。うん、そうなんだ。セラピー、うまいよ、面白いねって言って、そういう人しか言えない。
それはもう、来週リンクマンを持ち上げるための
そうそうそう、うん。俺がただただ気持ちよくいられるっていう、
ね。絵を描いて。リンクマンがただただ絵を描いていく。もうさ、いよいよ、いよいよ。
いやいやいや。いやいや、でも本当そういうの大事だなと思う、ね。だからアップルペンシル、なんかそうだね。だから iPad 仕事術を復活させてですね。
はい。
まあなんか、また、もう、勝手にガジェタッチファミリーにした平岡くんを巻き込んでですね。
ファミリーにした巻き込んで。よし、巻き込んでやっていこう。
巻き込んで。
よし、巻き
込んで。いろいろな人と、なんかいろ、あと、だって、ゴリさんも呼んで、平岡くんとはちょっと iPad 対 Mac っていう
のも。iPad 対 Mac のコンテンツやらないといけないからね。
そうそうそう。やらなきゃいけないから、うん、そういうのもね。で、あとちょっとすいません。いろいろちょっとね、皆さんにお知らせしたいことがございまして、
うん、
ここの最後のパートでちょっとそのお知らせをしたいんですけど、今、YouTube ガジェタッチではですね、ラークさんとのコラボ動画が、続々と上がってきておりましてですね、これ、ポッドキャストを聞いている皆さんにもちょっとぜひ見てもらいたい。ラークさんの使っているこのラークというツールが非常に便利で、もちろんこれ案件としてですね、やらせていただいているんですが、本当に便利で我々使っております。
じゃあいい。私、はい、綾野さんとのやりとり、うん、そっちに移動した。
そう。だから、
うん、
今、ガジェタッチのあれも徐々に移行しようっていう話になっていて、
うん、
ちょっともうやっている最中ではありますし、イベントのね、うん、12月10日に、ガジェタッチテックカンファレンスやるんですけど、それのスタッフチームはもうすでにラークを使って、はい、やり取りをしながら、なんかこんな機材がこうだ、ああだ、こうだと言いながらやってるというような感じになって
る、
うんうん、
ね。
これ、それのね、なんかちょっと、うん、そういった話を、ラークの、方に、出演していただいて、ちょっといろいろ、まあ、我々らしくですね、ちょっとバラエティーな感じでお届けしてますし、実は最後にですね、松村太郎のハッシュタグ工場という新しい、新しいコーナーが、コーナーができまして、それもちょっとぜひ注目していただきたいなと思いますので、ぜひそちらの方もぜひチェックしてみてください。そして、今ちょっと触れました通り、12月10日にガジェタッチテックカンファレンスというものをやります。まだ何も決まってないものが多くて、どうしようかと思っておりますが、結果、ギリギリになるんだなと思いながら、僕はすでに胃が痛い感じになってきておりますが。
まあ、テックカンファレンスということで、いろんなテーマに沿って、皆さんのちょっとまあ日常の刺激になるような情報をお届けできるような内容と、うん、あとは、我々のいつもの雑談などを含みながらですね、そんな休憩時間もあり、はい、トゥデイアット、ガジェタッチもあるかもしれないというイベントを、やる予定でおりますので、皆さんぜひ、最新情報をお待ちいただければと思います。
お待ちいただきたい。今ちょっと考えていることとしてはですね、
うん、
会場の入る人数というのがちょっと減らしましてですね、特別観覧チケットみたいな感じになりそうです。うんうん、要はですね、
公開収録みたいな。
やっぱり公開収録みたいな感じで、オンラインで見てる方の方がやっぱ多いので、
うん、
やっぱりオンラインの人にも楽しんでいただきたいというので、うんうん、もちろん、現地に来れる方はですね、現地に来ていただいたらそれなりに楽しいことあるんですけど、それと同じぐらいやっぱりオンラインで来れない人もいるじゃないですか、
うん、
要は物理的に東京にいないとなかなか来れないっていうのはあったりすると思うので、そういう人にもやっぱガジェタッチはそもそも YouTube でこれだけ、うんうん、皆さんに知ってもらったということを考えると、やっぱり全国に、リスナーの方、視聴者の方がいることを考えると、やっぱりオンラインの方をやっぱり充実をさせたい、うん、そうメインにしてっていうようなことを考えておりますのでですね、よろしくお願いします。ガジェットの森くんがあなたの言語
で、
あなたの言語でワンダフル。はい。こちらの方、ラークとのですね、コラボ動画をぜひ見てください。
マジで太郎くん面白いよね。普段からあれでいればいいのに。
普段からあれで言ったらちょっとまずいかもしれない。
めちゃめちゃ面白いです。皆さんぜひ見てください。
すいません。ごめんなさい。最後にですね、ゆずきさんが今、オーストラリアにいるということで、オーストラリアで一番、そうですね。食べて美味しかったものを一個言ってください。
多分、ミートパイ。
まだ食べてないやつやんけ。
いや、ちょっと聞いてくれ、聞いてくれ、聞いてくれ。
はい、
ロバート・ハリスさん。私が、もう十何年か一緒に番組をやっているラジオ DJ のロバート・ハリスさんは、シドニーにブックショップを経営していたことがあって、 で、シドニーで美味しかったものって話になった時に、ミートパイが美味しいって言ってたの。で、みんながイメージしているミートパイは、そのパイシートの中にお肉が入ってるものだと思うんだけど、シドニーのミートパイは、シカゴピザみたいに、ちょっとこう、器が、ショートニングで焼いた感じの器が、もうそれも食べれるんだよ。あって、そこの中にミートがギュッとひき肉で入ってて、上にデニッシュが重なってる感じの丸いパイなのね。で、これが美味しいって聞いてたんだけど、まだ一番美味しいと言われてるところ食べに行けてないの。ただし、
うん、
ただし、セブンイレブンのミートパイも食べたんよ。で、それが、OG ビーフ 100% のミートパイで、今めっちゃののさんそこで笑ってんだけど、7ドルしたんだよ。7ドル。
うん、
一応、セブンイレブンのミートパイで7ドルだから、700円ぐらいなんだけど、
700円ぐらいね。
うん、超美味しかったの。だけど、
もうすでに。
そう、それがすごい。
セブンイレブンのミートパイが今1位を取っているという。
かつだよ。パーティーとかでもすごいちっちゃいバージョンのミートパイ出てくるのよ。で、そのね、一番人気のやつは、ミートパイで上になんかずんだ餅のずんだのあんこみたいな、グリーンピースあんが乗っかってて甘くないソースが乗ってるのよ。で、それもすごい美味しかったんだよね。で、基本的に人に何食べても美味しい。で、まあ、一個はそのミートパイと、あともう一個は、ラム、羊、うまい。
ラム。
これ、は、レストランに行ってないんですよ。全然一回も。で、スーパーで、ラム肉を買ってきて、キッチンで焼いて食べたのが美味しかった。ラム肉とミートパイです。
ミートパイ。わかりました。わかりました。はい、次回はね、ゆずきさんはオーストラリアからもう戻ってきて、日本からまたちょっとお届けすることになるとは思いますので、またその時にちょっと、いわゆる後半のね、なんかちょっとお土産話なんか聞かせてもらったらいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。ということで、このあたりにしましょうかね。はい、このあたりで大丈夫でしょうか。はい、では、というわけで今日もゆるっとお送りいたしました。
目立たずあなたに寄り添いたい。
ガジェタッチ。
お送りしたのゆずきひろみと、
リンクマンでございました。バイバーイ。